2026-2027年インフルエンザ無料接種の対象と生年別開始日、2026-2027シーズンから子どものインフルエンザ定期予防接種の対象が14歳まで拡大される。正確な生年月日と月齢の基準は疾病管理庁の予防接種ヘルパーで確認する必要がある。子どもの接種回数と生年月日、妊婦および65歳以上の年齢層によって無料接種の開始日が異なる。子どもの無料接種対象は14歳まで拡大されており、正確な生年月日と月齢の基準は疾病管理庁の予防接種ヘルパーで確認する必要がある。2回接種対象の子どもと妊婦は2026年9月21日から、1回接種対象の子どもは9月28日から接種を受けられる。65歳以上は年齢層によって接種開始日が異なるため、疾病管理庁の予防接種ヘルパーで公式日程を確認する必要がある。無料接種の対象者は住所地にかかわらず、参加している委託医療機関または接種を実施する保健所を利用できる。指定医療機関の参加状況やワクチンの在庫は変わる可能性があるため、訪問前に接種可能かどうかを確認する必要がある。2026-2027シーズンの国のインフルエンザ予防接種は2026年9月21日から対象者別に順次実施される。今シーズンは子どもの無料接種年齢が従来の13歳から14歳まで拡大され、新たに対象となる人の正確な生年月日の基準は疾病管理庁の予防接種ヘルパーで確認する必要がある。日常的に使われる FJA の公式な疾病名はインフルエンザである。国の予防接種は全ての年齢を対象とする一律の無料接種ではなく、政府が定めた子ども、妊婦65歳以上の年齢基準を満たす場合に適用される。2026-2027シーズンの変更点、最も大きな変更点は、子どもの支援対象年齢が最後6ヶ月以上14歳以下まで拡大されたことである。生年月日に基づく対象範囲は、疾病管理庁の予防接種ヘルパーの公式案内で確認する必要がある。新たに対象となる人の正確な生年月日の範囲は、疾病管理庁の予防接種ヘルパーの公式案内で確認する必要がある。学校の学年や接種当日の呼称上の年齢ではなく、国の事業で定められた生年月日の範囲に基づいて判断する。区分2026-2027シーズンの基準、子どもの支援対象年齢、生後6医術以上14歳以下全体のセミ範囲値、2012年1月1日、2026年8月31日日、今回の拡大により新たに対象となった出生者、2012年1月1日、12月31日生まれ、妊婦、妊娠週数にかかわらず、妊娠を確認できる人、1961年12月31日以前に生まれた人、生年月日の範囲に該当していても、生後6ヶ月になる前は、インフルエンザワクチンを接種しない、授業期間中に生後6ヶ月に達する乳児は、医療機関で実際に接種できる日を確認する必要がある。子供と妊婦の接種日程、子供の開始日は年齢だけで分けられるのではなく、今シーズンに必要な接種回数によって異なる。対象接種開始日、終了日、2回接種対象の子ども、2026年9月21日日、2027年4月30日、妊婦2026年9月21日、2027年4月30日、1回接種対象の子ども、2026年9月28日、2027年4月30日、2回接種の対象となる子どもとは、今シーズンに2回接種の対象となるかどうかは、過去のインフルエンザ接種記録に基づき、医療従事者に確認する必要がある。2回の接種間隔については、疾病管理庁の予防接種ヘルパーの公式指針と医療従事者の案内を確認する必要がある。接種回数は保護者の記憶だけで判断するのではなく、予防接種記録と医療従事者による確認を経て決定する必要がある。子どもと青少年のシーズンごとの接種回数は、年齢と過去の接種歴に応じて医療従事者に確認する必要があり、年齢対象の拡大だけを理由に接種回数が決まるわけではない。妊婦に妊娠週数の制限はあるか？国の事業対象となる妊婦は、妊娠週数にかかわらず接種できる。 医療機関では母子手帳や妊娠確認書など妊娠の事実を確認できる資料を求められる場合があるため、訪問前に認められる書類を確認しておくと安心である。65歳5歳以上の出生年別開始に65歳以上は接種開始当初の混雑を分散するため高齢者から順に開始する。各年齢層の開始に以降は事業終了日まで接種できる。年齢層生年月日準開始日終了に75歳以上1951年12月31日以前生まれ2020年10月12日2027年4月30日77歳4歳1952年1月1日1956年12月31日生まれ2026年10月15日2027年4月30日66556999歳1957年1月1日1961年12月33日に生まれ2026年19日2027年4月30日65歳以上の支援対象に関する正確な生年月日の基準と年齢層別の開始日は疾病管理庁の予防接種ヘルパーの公式日程で確認する必要がある。1962年以降に生まれた人は子ども妊婦など他の支援資格がなければ65歳以上を対象とする国の事業の対象にはならない。学年ではなく生年月日で判断する理由、子どもの無料接種基準を中学2年生まで簡単に表現することもあるが、学年は正確な強制基準ではない。早期入学、入学猶予、学校いない、通っていない、青少年など、生まれた年と学年が一致しない場合があるためである。2026-2027 シーズンには次の原則を適用する必要がある。2012年生まれは在籍している学年にかかわらず子どもの対象に含まれる。2011年生まれは接種当日に満14歳の場合があっても子どもの支援対象となる生年月日の範囲には含まれない。2026年8月31日までに生まれた乳児であっても実際の接種は3夜後6ヶ月になってから可能である。学校に通っていない青少年も生年月日など国の事業基準を満たせば同様に支援を受けられる。つまり学校の学年よりも住民登録上の生年月日と生後月齢を先に確認する必要がある。住所地以外でも無料接種は可能か、国の予防接種対象者は住民登録上の住所地にかかわらず全国の産科委託医療機関及び接種を実施する保健所で無料接種を受けられる。ただし、すべての病院、医院や保健所が国のインフルエンザ予防接種に参加しているわけではない。訪問前には予防接種ヘルパーで指定医療機関を検索するか、該当機関に電話し、次の事項を確認する必要がある。該当機関が2026-2027シーズンの国のインフルエンザ予防接種に参加しているか、子ども妊婦65歳以上のうち必要な対象群への接種を行っているか、訪問予定日に国の事業用ワクチンの在庫があるか、予約が必要か、接種可能な時間帯が別と定められているか、本人確認や妊娠の事実を確認するためにどのような資料が必要か、保健所は地域によって運営方法や接種対象が異なる場合がある。保健所への訪問を予定している場合は、管轄の保健所に接種の実施有無を事前に確認する必要がある。訪問前にワクチンの在庫を確認すべき理由、指定医療機関として検索されても、特定の日付におけるワクチンの在庫量まで常に保証されるわけではない。期間ごとに供給使用のペースや接種対象群が異なり、接種開始当初は訪問者が集中して、一時的に在庫切れとなる場合がある。また医療機関が子どもの接種には参加しているものの、妊婦や高齢者向けの事業には参加していないなど、対象別に対応範囲が異なる場合がある。指定されているかどうかだけでなく、対象群への接種可否と当日の在庫を合わせて確認することが、不要な訪問を減らす方法である。ワクチンがないからといって、無料接種の資格がなくなるわけではない。事業に参加する別の医療機関を探すか、再入荷の時期を確認できる。接種前に確認する事項、無料接種の対象であっても、当日の健康状態や過去の副反応に応じて、医療従事者が接種時期を調整する場合がある。発熱や急性疾患の症状がある場合は、訪問前に医療機関へ相談する。 過去にインフルエンザワクチン接種後、重篤なアレルギー反応があった場合は、予診時に必ず伝える。子供は過去のインフルエンザ接種記録を確認し、1回または2回のどちらの対象か判定を受ける。妊婦は医療機関が認める妊娠確認資料を用意する。接種対象の確認に必要な身分証明書や書類は、期間ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせる。接種後は、医療機関の案内に従って一定時間滞在し、急性の副反応がないか観察する。国の無料接種対象ではない人も、医療機関で有料接種を受けられるが、費用は医療機関ごとに異なる。国の事業には、全国共通の接種期間が適用される一方、有料接種の開始日、ワクチンの種類価格は、各機関に確認する必要がある。日程確認時の注意点、公式の事業日程は、感染症の流行状況、ワクチン供給または行政上の事情により変更される可能性がある。実際に訪問する前に、疾病管理庁の予防接種ヘルパーと該当医療機関の最新案内を改めて確認するのが最も正確である。特に14歳という表現だけを見て、現在の満年齢を計算するのではなく、生年月日の範囲、生後6ヶ月に達しているか、過去の接種歴という3つの基準を合わせて確認する必要がある。